ラジオ
ポッドキャスト
未来会議。どうもボイシーの尾形です。
あれ、文化放送村田です。
間違った、僕
間違ってないですよ。
この番組は、ラジオポッドキャストの未来をより面白くしていくために、いろんな情報をですね、ボイシーの代表の尾形と、文化放送のプロデューサーの村田さんでいろいろお話をしています。皆さんのコメントとかね、いただきながらも、あの音声業界が爆発的に面白いコンテンツが増えるように、やっていけたらいいなというふうに思いながらも、たまにあの辛口で喋ったりすることもありますが、それはすべてあのボイシーの渡辺の台本の上で、
台本ね、厳しいですよ、台本がね、本
当に、そう、もう一言一句間違えずに喋ってますんで、
はい、
ね、はい、っていう感じになっております。
はい、まず、もう年もね、今年も終わりですけども、ボイシーこの1年間いろいろなの 成長ってさ、あれですけども、なんかいろんなことやってきたなって私も客観的に見てて思ったんですけども、いろんな機能がまず追加されましたよね、ボイシーさんにはこの1年間で。
そうですね、これはもう、幸いこうエンジニアチームがかなり優秀になりまして、
次から次とのいろんな機能が出てたんですけども、例えばですけども差し入れね、ユーザーさんからパーソナリティに対して差し入れができるというところを始めましたよね。
そうですね、差し入れは結構ね、もう思い切ってめちゃくちゃ悩んだ機能でしたけど、やりましたね。
あ、そう、悩んだと入れるか入れないか悩んだってことですか。
そうです、そうです、そうです。
あ、
やっぱりまあ投げ銭みたいなやつって、
あ、まあね、
なかなか中毒性になってしまったいろいろあるので、
でもやってみてどうですか、それ。
やってみてやっぱりこうそんなに煽ってお金を払う仕組みにしなかったので、やっぱもらう方も渡す方もすごく心地よいというか、嬉しいっていう風になるっていうのはありました。で、一方で、そういうお金を直接送る機能は嫌だみたいな、おじさんたちが結構生まれました。なんかね、ラジオは無料であるべきだ的な感じだったり、なんかそのお金じゃなくても感謝は示せるはずだみたいなことを言って、僕はそういうのは好かないみたいな人たちが結構出て、おー、で、あなた払う気あるんって言ったら別にないっていうね、なんかそういう人もやっぱりしっかり出てきたのが面白かったなと。
で、差し入れはあれですよね、そのまあ基本気持ちですもんね、無料で
言ってるけど、まあ、そうですね、だからその気持ちで言ったら払っていいよって言ってる中で、払わない自分がなんか悪いみたいじゃないかみたいな感じで、そういうのじゃなく、ちゃんとチケット制にして全員同じ金額で、購入とかだったら許せるけど、払う人は払うし、そうじゃない人は払わないみたいなのはなんか嫌だみたいな形を言ってて、あ、なんか時代のともにマネタイズがいろいろ変わってくる中でもあまり理解できない人もやっぱり出るなと、っていう変遷も感じつつ、一方で、やっぱりライバーさんのサービスとか、あの辺ってやっぱりこうお金払うのをすごい煽るので、煽るからこそ払われてるんだなと。やっぱり、ね、はい、1,2 回こう差し入れするともう慣れ、なんか飽きちゃったりとか、なんだろう、まあもう十分やったかなみたいな感じになりがちですよね。なので、その刺激したくないけどちゃんと刺激しないと、多分差し入れるタイミングがなくなるんだなと。で、パーソナリティさん自体も自分からどんどん差し入れてくださいっていうのは言いにくいじゃないですか。そういう中でそのなんかサービスの方がちょっと汚れ役というか、よかったら差し入れようねみたいなことを見せていくみたいなことが必要なのかもしれないなっていうバランスを感じましたね。
おおむねなんかパーソナリティさんも当然喜んでるし、こうなんか差し入れた方もなんかすごく満足感を得てるって、こう客観的に見ると、
いや、そうですね、本当そうだと思います、やる人たちはいいんですけど、そうじゃない人が疎外感があるとか、そうしないようにしてるんですけど、できるだけそれでもやっぱりあるんだなっていうのは感じましたね。
まあね、100人がいて100人が満足するのってないですからね。
いや、難しいですよ ね、
それはないですからね。それはもちろんね、みんながみんな満足できればいいんですけども、ただおおむねみんな喜んでくれてるんで、それは別に正解なことなんじゃないかなと思いますけども。
そうですね。まあ、その他には結構もういろんな機能出しましたけどね。そうだな。なんか、ライブラリー機能とかも出たし、
あ、ライブラリー、
あと、ハッシュタグの機能とかも、
はいはい、
出しましたね。で、まあ、なんか結構で、一番でかい機能って言ったら、やっぱ生放送じゃないですか。
ああ、始まりましたね。
そうですね、生放送機能で、しかも収録ができてっていう中で、他のサービスを散々見て、その上でこの形だと思って、まあ、出したんですけど、生放送の機能を使うためにそのサービスの下でアゴラっていう 技術を、うんうん、あの中国の会社のサービスを使ってるんですね、生放送のライブ用の。これクラブハウスと同じシステムなんですよ。
あ、そうなんですか。
これがすごいこう遅延が少なくて、
はいはいはい、
もう同時ですごく気持ちよく喋れるっていう。
確かに確かに、あのね、生放送生配信のところも全然心地よく聞けますしね、あの喋りもできますもんね。
そうですね。
だからこれがそうなんですか、クラブハウスと同じ。
そうなんですよ。でも使ってみたのはいいんですけど、結構そのアゴラさんにお金を払わないといけない量も結構大きくてですねちょっとこれ嫌だなって、内製できたらいいなとか思いながら。
やっぱそのアゴラの技術ってすごいんですか。
うん、まあまあ、あの音声処理としては素晴らしいですね。
で、あのクラブハウスの時もやっぱりその何がすごいって、そのやっぱりこの心地よさ、喋ってる聞いてる感じの遅延がない、うん、心地よさが一番いいんじゃないかって言われた。
そうなんですよ、ね、だから 3,4 人が同時に喋ってても全然違和感なく盛り上がるんですよ、うんうん、同じ場所にいるように、うん、
はい。
でこれってなかなか難しくて、他のサービスだとラグがあった、タイムラグがね、うん、結構あったりしてて、クラブハウス来た瞬間にこの音質がやばいって言ってたら、なんとクラブハウスが使ってるもんじゃなかったっていう、作ってないかったっていうね。
なるほど。あのこれ聞いてる方は分かんないかもしれないですけども、あの例えばラジオでも中継とかたまにやるんですけども、中継の回線を、いろんなものを使うと、うん、ラグが出るんですよね。例えばその、うん、普通のいわゆるあの FM 電波っていう中継だとはラグ出ないんですけども、うん、なんだろう、違う方法で、やると、うん、ラグが出ると会話がすごくストレスができ
るんです
よ。そうすると、会話で成立してるラジオなんていうのはほんの微妙な差なんだけども、これが積もり積もると喋ってる方も聞いてる方もちょっとずつストレスがたまるんですね。
ある、盛り上がんないんですよ。
そうなんですよ。でそんな 0. 何秒ぐらい大したことないじゃんって思うんですけど、いやいや喋ってるとね、うん、結構なもんですねこれ、
うん、
それがないというのはそのアゴラさんの技術を使ったっていうのは確かに、うん、いいですね、うん、
いや本当だ、そこは面白く、アゴラのすごいところで、また一個音声のこうサービスをワンステップ上げたなっていう感じはしますね。
でもこうやって生放送があるので、まあ、ボイシーの、まあ、ボイシーってこのアーカイブ性があって、もちろん聞く人は習慣性で朝通勤の時とか寝る前とかってあるんでしょうけども、同じ時間に共有するという、まあまあ、いわゆるそういう楽しみ方ができるようになったっていうのも、一つのボイシーとしてのなんかこうプラスというか、
そうですね。だから発信者の、
う
ん、発信のバラエティが増えたんですよね。うん、で、やっぱりポッドキャストとか Spotify ではまだライブができないので、
うん、
まあ、そういうポッドキャスターや Spotify の人たちも Voicy に解説してライブの部分を使いたいみたいなのも、まあ、中には出てきてるというところは良かったですね。
うんうん、そうですね。なんかそういう意味でこう、今年次から次とその、まあ、細かいのも含めて、うん、UI とかもだいぶ変わってきたりとか、
うんうん、
なんか、すごいそのボイシーとしてもなんか進化というか、うん、いろんな手を打ってきてるっていう印象があるんですけども、
はい、
うん、
いやもうやりましたよ、もう半分以上うちの会社が開発メンバーですからね。
エンジニアの方ね、多いですもんね。
そうです、エンジニア、プロダクトマネージャー、デザイナーだけで社員の半分以上いますから、
うん、
やっぱもうそう作りまくってるっていう感じですね。
うん、これもしかしてあれですか、まだまだ発表できないかもしれないですよ、来年あたりもっともっとこんないろんなことが起きるかなみたいなの
も。いやもうなんだかんだ言って来年勝負ですよ実は。来年どでかいのが今までで一番のがドンって出ますね。
これ生放送もかなりどでかかったと思うんですけども、
はい、
それよりもでかいんじゃないかと。
いや、でかいんじゃないですかね。
あら。あらららら。
さらに攻めますよ。
攻めますね。攻めますね。はい、ああ、そうですか。
うん、
いや、なんかこう耐えず、なんかこう、なんていうんですかね、パンチを繰り出してくる感じが、すごいですよね。
そうですね、もうだからもう、なんだろう、2、3手先というか、もう1年後ぐらいまでやりたいことをもうロードマップにしてるので、
うんうんうん、
それを1日でも早められないかって話をずっとしながら作ってるって感じですね。
へえ、じゃあもう一つだけで何個も何個もこういうこともやる、こんなこともやるっていうのをもう、まあ、1年先ぐらいまでもう。
そうですね、だから僕大体月に1回、なんか僕の頭の CEO の頭の中っていうスレッドが会社の中にあって、いつも今考えてることとかを全部そこに載せてるんですよ。
うんうんうん、
であと1年から2年の間にやりたいことっていうのはそこにぶっしり入ってて でそれコンテンツ版とか開発版とか、はいはい、ビジネスとしてとかマーケ PR としてとか、まあ、いろんな形で乗っけてて、
はいはいはい、
ね、みんなもああ社長こんなこと考えてるのかと、うん、っていうのはまあ分かるようにしてて、それがまあ毎月更新されていくっていう感じ。
あ、
うん、
それを見ながら、まあ、あの開発部隊はじゃあどんどん開発していくし、もちろんビジネス構築していくしみたいな、
ね、そうですね、まあ、中にはマジでこれやんのみたいなのも入ってるわけですけど、
私はちょっと考えるのはいいけどさみたいな、やるのこっちだよみたいな。そう
そう。まあでもね、やっぱベンチャーってこうなかなか無理ゲーなぐらいの挑戦をしたくて来てる人ってやっぱ多いので、
うん、
あんまりなんかその社長が無理なことを言ったりとか高い目線をしてることによって、うんうん、愚痴るっていう人はいないですね。
うん、
むしろそういうの愚痴ってる人はね、もう会社辞めたらいいと思うからね。
そうですね、それね、うん、そういうチャレンジをしたくてね、あの無事みたいな企業に、うん、あのね、ジョインしてきてる人が多いでしょうからね。
そうですね、
うん、
いやでも本当ね、攻めないと、うん、だってもう世の中全部の会社が攻めてるわけじゃないですか。それ以上に攻めないと絶対生き残れないわけですよね。言ったら今ニュースの記事とかテキストの記事とかでもみんなが出しまくって、もう過去コンテンツも全部あるわけだから、それ以上に目立つ記事を書かないといけないわけですよね。
そうですよね。
それなのにできるだけ今までよりも楽をして何とかしようなんてもう無理ですから、
うん、特に音声なんて今こうマーケットができていく、作っていくフェーズだと思うんで、うん、そこで攻めないと、まあ、我々も含めて攻めないと、
うん、
あのね、未来ができていかないっていうか、
うん、
ですもんね。
そうなんですよ。
なるほど。いや、ますますちょっとこう楽しみな感じにはなってきましたね。
うん、
今年のボイシーを振り返っていろんな成長をあって、さらに来年はますます伸びると。
う
ん、
そうそう、伸びる。伸びるというか、もう攻めていきますよ。
攻めましょう。
100% 伸びるわけじゃない。もう事故ってめちゃ苦しかったら助けてって言いますんで、みんな
攻めに送りましょう。ぜひあの皆さんも一緒に攻めていきましょう。
攻めましょう。
はい、攻めましょう。
本当ですよ。